初めての八大集、その19、周囲和歌集、前編。さて、いよいよ八大集の紹介も最後になりました。周囲和歌集の紹介が最後になったのには、二つの理由があります。一つは単に、わかりやすい和歌からの導入を試みようとすると、金曜集、四歌集あたりから開始するのが、最も導きやすかったために、そこから新古今集まで進みつつ、三大集に回帰するという方針が取られたという点があります。もう一つの理由は、もっと単純で、この周囲集こそが八大集の薄美であるように、私には思われてならないからであります。なるほど、新古今集も捨てがたいものではありますが、例えば恋歌において、まるでドラマが進行していくような、錯覚さえ覚えるような面白さ、一方では造歌の多様性、さらには四季の和歌の芸術性、そうかと思えば、ものの名のような遊びが軒を連ねたりと、詩集全体の均衡と不均衡の不思議な融合が、個々の和歌の生命力によって保たれながら、まるで小宇宙のような多様性を宿しているのが、この周囲集なのです。そうしてこの周囲集には、かつて何度もスルメ歌として紹介した、この時代の和歌の匠、藤原の金刀、966から1041が大きく関わっていますが、一方では火山院、968から1008の影響力も大きいもので、さながらシスティーナ礼拝堂の火花でも散らすみたいにして、彼らの内から生まれてきたものこそ、周囲集であるようにさえ思われるくらいです。その成立は、後に概要をたどることとして、いつものように春歌から始めることにいたしましょう。けれども皆様も、これまでの経緯を蓄積して、いつの間にか、以前よりはずっと、かつての和歌をつかみ取れるようになってきたのではないでしょうか。今までの経験を頼りに、紹介された和歌を読み解くことも、ある程度はできるかもしれません。私もこれまでのように、くどくどしい説明は加えませんから、皆様は何度もその和歌を口で唱えて、味わいをつかみ取ってほしいと思います。これまでの経験から、少しずつ見えてくるものがきっとあるでしょう。春、巻第一。周囲集の式に上下はありません。春はただ、一巻の春に過ぎないのです。その代わり、後に象春として、純粋な春とは異なる和歌を取りまとめてみせる方針が、他の集に対してユニークな周囲集の構成の違いになっています。それでは次々に紹介していきますから、皆様はそれぞれ立ち止まって、最低3回くらいは、騙されたと思って、元の和歌と私の拙い現代語の落書き等を繰り返し口に出しながら唱えてみてください。おそらくはそのような行為だけがあなた方を和歌に近づける一番の方針かと思うからです。もちろん、私の現代語訳を唱えることに優れた価値はありませんが、ただ内容を押し量りながら、元の和歌を唱えるための手助けくらいにはなるようです。どうです。少しずつ見えてはきませんか。梅の花の美しく咲き誇る庭には、待ちわびる来客が訪れたようです。我が宿の梅の立ち絵や見えつらん、思いのほかに君が来ませる。我が宿の梅の立ち絵や見えつらん、思いのほかに君が来ませる。平の金森。私の家に咲き誇る梅の立ち枝が見えたのでしょうか。思いがけなくも、あなたがやってくるなんて。なるほど、こう読まれると、大して親しくもないのに、梅が咲いているから来たのだろう。なんて、 皮肉を言われたとは感じません。むしろ、まさかあなたが来てくれるなんて、梅の花が咲いていて本当によかった。と、来訪を感謝されたような気がしてくるから不思議なものです。それも結局は咲き誇る花の魔力なのでしょうか。そうであるならば、花見には濡れてゆけども、青柳の糸のもとには来る人もなし。花見には濡れてゆけども、青柳の糸のもとには来る人もなし。読み人知らず。花を見るためには人々は集まって出かけますけれど、青柳の糸のような葉のもとには訪れる人さえありません。芽吹く新緑の爽やかさも魅力にあふれたものには違いありませんが、なるほど、人の心を惑わす清涼園のような花の魔力はないようです。それでも読み手一人は青柳に対して花見のような愛情を注いでいるようで、そんなデリカシーが伝わってくるからこそ、風に吹かれる青柳のすがすがしさまで私たちに届けられるような詩になっているのです。吹く風に争いかねて足引きの山の桜はほころびに蹴り、吹く風に争いかねて足引きの山の桜はほころびに蹴り、読み人知らず。吹いてくる春風には逆らう術もなくて、足引きの山の桜のつぼみも開いて花の一盛り。ほころびるというのは縫い目がほどけるみたいに花のつぼみが開いてくる様子ですから、これは開花を捉えたような和歌になっています。したがってまだ満開の前なのですが、現代語訳では和歌の願望を兼ねて花盛りにまとめてみました。ところで桜を眺めていると不思議なワクワクとした気持ちにさせられるのは、何も花が儚いからというだけではありません。すべてを蘇らせる春がおめかしをして登場したような、この花の咲夜姫みたいな喜びに包まれるからには違いないのです。春はなお、我にて知りぬ花盛り、心のどけき、人はあらじな。春はなお、我にて知りぬ花盛り、心のどけき、人はあらじな。巫舞の忠峰。春になればやはり自分の気持ちから分かってしまうのです。花の盛りに浮かれもせずに心のどかでいられる人などないということを。あるいは生真面目な自分でさえも浮かれてしまうのだから穏やかでいられる人などありません。そんなユーモアさえもわずかに込められているのかもしれません。あるいはそうではなくて、沈んだ気持ちの私でさえもウキウキしてくると読んでも構いませんし、すっかり年老いた老人がそれにもかかわらずそわそわすると捉えてもよいでしょう。もちろん純粋に私からまず分かってしまうくらいでも構わない。我にて知りぬという表現にはなかなかの含みと解釈の幅があるようです。それだからこそ面白く読まれるわけです。さて、心を惑わす花であればこそ、散るのを惜しむ心さえ、まるで春の日の夕暮れに照らされたみたいに、桜色に染まるようにさえ思われてくるものです。桜色に我が身は深くなりぬらん、心に染みて、花を惜しめば、桜色に我が身は深くなりぬらん、心に染みて花を惜しめば、読み人知らず。 いつしか桜の色に私の姿はすっかり染まるでしょう。心に染み渡るような花を惜しむ気持ちが溢れたならば、あるいはこれは心象スケッチなどではなく、桜色の衣服を身にまとった時にシチュエーションに委ねて読まれたものかもしれません。さて、それほど惜しまれるのも花ですが、人に知られず散る花もあります。例えば、里も荒れ果て、人も住まなくなった家に咲き乱れる桜を眺めるときには、浅地原、主なき宿の桜花、心安くや風に散るらん。浅地原、主なき宿の桜花、心安くや風に散るらん。営業奉仕。浅地に覆われた野原、主を亡くした家の桜の花であればこそ、人に惜しまれる憂いもなくて、何の未練もなく、風に乱れて散ってゆくのだろうか。このように、勝手気ままに、舞い踊るような喜びさえ見せながら、散る花もあるのです。心安くに込められた思いは、寂れた家や浅地の原と対比され、むしろ軽やかな印象を私たちに与えてくれるのも、季節が春であればこそ、朽ちた屋敷と盛りを過ぎた花の取り合わせが淀んだ影を作らないのは、これから若葉のシーズンを迎える桜の喜びというもの、この四句目の効果が見事に生きているからに他なりません。そうして春も深まり、桜の花も散る頃には、やがては山吹の花が夏の近づく気配を告げるでしょう。春深み、井手の川並み立ち返り、見てこそゆかめ、山吹の花。春深み、井手の川並み立ち返り、見てこそゆかめ、山吹の花。源の下郷。春も深まってきた、井手の川は、波が立ち返るように流れている。春の名残を惜しむみたいに、私も立ち止まっては、顧みるように、眺めて行こうか、この山吹の花を。山吹を立ち返って眺めるばかりではありません。川波もまた立ち返り、私も春に立ち返っては、しばらくはその余韻に浸っていたい、様々な思いを込めた立ち返りなのです。この一言が、和歌の中心軸として三句目に置かれているあたり、さすが五線詩を編纂した那須坪の五人の中でも学問担当であった源の下郷ならではの発想です。さて、この和歌には登場しませんでしたが、井手といえば山吹と並んで読まれるものに河津があります。梅とうぐいすほどではないにせよ、山吹と河津の取り合わせも和歌に慣れてくるとたまには出くわす表現には違いありません。しかし次のように読まれると精神なイメージも湧いてくるのではないでしょうか。沢水に河津なくなり山吹の移ろう影やそこに見うらん。沢水に河津なくなり山吹の移ろう影やそこに見うらん。読み人知らず。沢の水に河津が鳴いています。それは山吹の散りゆく影が皆そこに映し出されるので、山吹を惜しんで鳴いているのでしょうか。肉切れで河津のなく事実を述べ、三句目からは対象を山吹に移しつつ、ただありのままに現在の状況を提示するような方針は、一方では万葉集の精神に 立ち返るようでありながら、もう一方では、河津の声と山吹の影を取り合わせた、聴覚から視覚への変化、河津の声を眺めようとして覗き込んだ水面世界が、視覚の反対側、すなわち、頭の上の山吹の咲き誇る様へと、反転して広がるような印象など、きめ細かい情景をもとにした、芭蕉ら、徘徊的精神の由来のようにすら感じられるとき、やがては、水にはカエルが鳴いている、覗き込めば山吹の散る影が見える。まるで、写生の精神をもとにした、正岡式の世界にまで、つながるようには思えないでしょうか。それはさておき、河津が散るのを惜しめば人が惜しむのはもちろんのこと。けれども思いとは裏腹に一つ残らず散りゆくのが花の定めでもあります。もう夏も近いようです。我が宿の八重山吹は一枝に散り残らなん春の片身に。我が宿の八重山吹は一枝に散り残らなん、春の片身に。読み人知らず。私の家の八重の山吹よ、せめて一重くらいは散り残ってはくれないか、春の片身として。夏歌、巻第二。春の終わりを惜しむ心は夏の初めにもかかることでしょう。花の色に染めしたもとの惜しければ、衣がえ浮き今日にもあるかな。花の色に染めしたもとの惜しければ、衣がえ浮き今日にもあるかな。源茂之。桜色に染まったこのたもとが惜しいものですから、衣替えをするのさえ、ちょっと物浮いような、そんな夏の初めの今日なのです。夏に入れば、衣替えをすべきところを、春色の服が惜しくて、引き出しにしまえない心境です。ちょっと暑いのに、お気に入りのコーデが捨てきれなくて、ロングを身にまとうような気持ちでしょうか。けれどもそれもつかの間のこと、やがては卯の花や藤の花に心惹かれて、薄手の白いシャツにも憧れる爽やかな季節の到来です。山月の垣根に咲ける卯の花は、田が白たえの衣をかけしか。山月の垣根に咲ける卯の花は、田が白たえの衣をかけしか。読み人知らず。山に暮らす者どもの垣根に咲いている卯の花は、一体誰が白たえの衣なんかかけたものであろうか。貧しく粗野なものとされる山月どもの住まいに、どうしてこんな白たえの衣をかけるような高貴な女性が、場違いにも訪れたものであろうか。たわいもないようなからかいをしながら、これほど、一面の白たえの衣をかけたものがあるとすれば、それは女神には違いないのだ。そんな神秘性と軽やかな雄大さを、のほほんとした情景になだめたような和歌になっています。リリシズムが先に立つから、軽やかな冗談めかした口調にさえ、微笑むより前に聞き入ってしまうような詩情が溢れてくる、そんな和歌だと言えるでしょう。そしていよいよ、夏の鳥が鳴き始めます。この里に、いかなる人か家いして、山ほととぎす、絶えずきくらん。この里に、いかなる人か家いして、山ほととぎす、絶えずきくらん。気のつらゆき。このような山里に、一体どのような人が家にいながら、ホトトギスの鳴く声を絶えず聞いているのだろうか。 このような山里に暮らしている。そう思えば哀れではある。けれども、ホトトギスのシーズンならばこそ、その声を聞いていられるのは、羨ましくもある。ちょっと訪れて、午後のコーヒーでも飲みながら、そこの主人と、ホトトギスを聞きながら、田舎暮らしの訳をでも、尋ねてみたいような。それでちょっと立ち止まって、家の中を眺めているような印象です。しかし、そんな山里も、やがては暑さに駆られて、日陰を求めてさまようような、本格的な夏がやってきます。夏山の影を茂みや、玉ぼこの、道行き人も立ち止まるらん。夏山の影を茂みや、玉ぼこの、道行き人も立ち止まるらん。昨日つらい木。夏山の木陰となって茂っているものだから、玉ぼこの道を行く人さえも、立ち止まっては休んでいくのでしょう。玉ぼこのという中心に置かれた枕言葉が、道にかかることにより、写実を背景に回らせ、物語性を高める効果を果たしています。それによって、ちょっと特別な道を行く、ちょっと特別な人が立ち止まって、休んでいるような印象が生まれてくるのが、この和歌の魅力でしょうか。それにしても、あまり行く先が茂っては、立ち入ることすら困難になります。陰暦の夏の終わりといえば、今日であれば夏の盛り、最も暑い時期にも当たるわけで、大荒木の森の下草茂り合いて、深くも夏のなりにけるかな。大荒木の森の下草茂り合いて、深くも夏のなりにけるかな。壬生忠峰。老いの例えにも読まれるような大荒木の森も、今では下草さえ茂り合って、すっかり夏も、深まってきたものだな。生命力の盛りの最も深いところを過ぎれば、やがては秋の到来が過ぎゆく者の悲しみへといざなうのでしょうか。老いに関連して読まれることの多い歌枕、大荒木は、その場所が定かではありませんが、老いゆく秋へのターニングポイントの意味を込めて、あるいは選び出されたものかもしれません。そろそろ夏も終わりです。